大公説第三主日の今日与えられました旧約聖書の御言葉は、日頃なかなか開くことのないゼファニア書という小さな預言書の御言葉です。ゼファニア書の冒頭に、これはヨシア王の時代のことだと記されております。ヨシア王という王様は、イスラエルの王国の歴史上、ダビデと並び、これ以上ないというほど良い立派な王として名を残しています。幼い時に王になったヨシア王でありますが、おそらく10代の後半、20歳になるかならないかというところだと思いますが、エルサレムの神殿の中から律法の書、今私たちが手にしている旧約聖書の、おそらく申命記などの創世記から申命記にかけての律法の書が発見され、それを読んだヨシア王は、自分たちがいかに神に背いているかに気づき、すべてのために悔い改めて、その律法に従った生活をするように布告を出しました。それはいわば、それまですでにイスラエルの中には、律法がきちんと受け継がれ読まれてきていなかったということの証でもあります。ヨシア王の宗教改革と呼ばれる出来事でありました。そのような当時の時代のことを知ってまいりますと、このゼファニアが登場する時代は、神の目に良い時代であったと思えてまいります。ところが、ゼファニアの予言の言葉を見ていきますと、そうではありません。そこには激しい神の怒りが告げられているのです。主の怒りの日が来る、そう言われ、特に三章のところでは、都エルサレムで権力を手にしている人たちが裁かれ、神の怒りの日によって焼き尽くされると言われています。都エルサレムは災いだ、反逆と汚れに満ちた暴虐の都と呼ばれています。そしてこの都は、神の声を聞かず、戒めを受け入れなかった、主に信頼せず、神に近づこうとしなかったと言われています。その中で役人は吠えたける獅子、裁判官は夕暮れの狼と例えられ、民衆を食い物にし、飢えた獣のように欲によって人々に食いつき、食らいついて何も残さないと言われています。宗教的指導者である預言者や祭司たちも、気まぐれで欺く者、聖なるものを汚し、律法を破ると言われています。ヨシア王のいわば前世、良い政治支配とは全く正反対の状態がここに現れています。ヨシア王は神に従う良い王であったのは事実ですが、 実はその宗教改革といわれる出来事からわずか12年か3年であっけなくエジプトとの戦で戦死してしまうのです。ちょうどその頃、預言者エレミアなども登場してまいります。12年ほどかかって、いわば神の律法、神の言葉、そういう国や人々の生活をきちんと方向づけていく律法がそれまで何にもなかってなくて、放縦に好き勝手に生きてきた人々がそういう規範に従って生きるように整えられていく。おそらく12年という月日はやっとこう軌道に乗ってくる、そういう時ではなかったかと思います。しかしエジプトとの戦いの中であっけなく彼は戦死してしまい、この宗教改革の事業は頓挫してしまったのであります。せっかく国は良い状態になったかと思いきや、ガタガタと崩れていってしまいました。神の声を聞こうとしない政治的、宗教的指導者たちの支配に対して、神は裁きとして外国の強力な国を差し向けました。アッシリア帝国、エジプト、バビロニア帝国などがそうです。その強大な国々に攻め込まれ、戦争となります。権力者たちや、あるいは兵士たちはもちろんその戦いの前線に出ていくわけですが、権力も何もない民、庶民は、その戦の中で難民となって逃げるしかありません。戦争が起こるときに、実際に戦う軍隊と軍隊、兵士たちのぶつかり合いだけではなくて、その傍らには、その戦火から逃れようとする庶民が、普通の人々が難民となって逃げていく姿が伴っております。現代でも、紛争の時に、私たちはテレビの映像で、多くの兵器が火を吹き、爆発し、建物や人々が破壊され殺されていく姿を見ますけれども、同時に数えきれないほどの人々が国を逃れ、隣国へと難民となって逃げていく姿もやはりあるわけです。聖書の世界のエルサレムを都とするこのイスラエルの国も、神の裁きによって多くの国との戦いに巻き込まれていきますが、やはりそこにたくさんの人々が逃げ惑い、あるいは難民となっていた姿を想定することができます。都に立てこもって戦った政治的、宗教的指導者たち、あるいはそこにそばに寄り添う方が安全だと思って残った人たちももちろんいたでしょう。しかし結果は戦に敗れ、そして捕らえられ、殺され、特にこの指導者たちは排除されていきました。それらは神の裁きとして、まるで怒りの炎に焼き尽くされるかのようであると、預言者ゼファニアは言っています。今日与えられております三章の御言葉は、そのような悲惨な状況とはまたまた正反対なことが告げられています。娘シオンよ喜べ、喜び叫べと、シオンというのは 都エルサレムの立っている丘のことであります。つまり都エルサレムのことです。イスラエルよ、歓呼の声を上げよ。都娘エルサレムよ、心の底から喜び踊れ。喜びなさいと言われてますが、叫びを上げるような、心の底から喜んで踊り上がるような、そのような大きな喜びがあるのだと言われています。実はそう呼びかけられているのは、その前に記されている残りのものと言われている人たちなのです。この戦によって、戦いによって散らされていった民が、再び神のもとにエルサレムに帰ってくるというのです。苦しめられ癒しめられた民と聖書に書かれてありますが、彼らが裁かれて焼き滅ぼされて背く者らが覗き去られた後の都に帰ってくるのです。彼らは残りの者と呼ばれています。セファニアは、彼らが清い唇を与えられ、主の名を唱え、一つとなって主に仕え、捧げ物を携えて神を礼拝する者たちだと言っています。彼らはただ神を酒どころとし、不正を行わず偽りを語らない。そう言われるこの残りの者たちは、厳しい神の裁きの中苦しめられ、癒しめられ、その手は力なく垂れてしまった。力なく手を垂れるというのは、自分たちが神に見捨てられてしまったのではないかと希望を失い、落胆している姿を表しています。預言者ゼファニアは、そのように落胆している人々に向かって、喜び叫べ、心の底から喜び踊れと呼びかけるのです。それは神がお前に対する裁きを退けられたからだと言います。それはすなわち、主はお前の中におられるからだと重ねて言われています。もう十分に苦しんできている、神の裁きは退けられ、もはや裁かれることはない。それはまるで、あのモーセによるエジプトでの神の裁きが、イスラエルの家々をあの血の印を見てによって過ぎ越していったのに似ています。神に裁かれないで済む。何かこれは消極的に聞こえるものでもありますが、実はそこに救いがあるわけです。神に裁かれない、それは叫びを上げるほどの喜び、踊り出すほどの大きな喜びなのだと示されています。神の裁きが退けられるということは、神がお前のただ中におられるということになるのだと重ねて言われているのです。神が共にいてくださる、そこにお前は勝利を与えられ、その愛によってお前は新たにされると告げられるのです。新たにされる、それは神の愛のうちに安らかに生きるものとされるということです。不安と恐れにいつもつきまとわれ、恐れに縛られるのではありません。少し飛躍するようですが、新約聖書のヨハネの手紙1の4章に、有名な神は愛なり というあの言葉があった後、愛には恐れがない、完全な愛は恐れを締め出しますと言われております。ゼファニアが言うところの愛によってお前を新たにしとは、まさに神があなたのただ中に共にいてくださるという愛によって、あなたは恐れなく生きるものとされるということになります。そしてそのように神への信頼を持って安心して生きるものの存在そのものが、全能の神の御前において喜びとなると言われるのです。自分の存在が喜びとなる、それは私たちにとってはおそらく家族や友人たちから愛されていくときに知ることができます。どんなに出来の悪い息子で欠点ばっかりでどうしようもないと思えるような、世間の人たちがみんな非難しようとも、でもかけがえのない子として喜びだと言われるときに、おそらくその子はそこに生きる力を得るでありましょう。欠点は欠点、悪いところは悪いところ、それに決して目をつぶるのではありません。しかしそれでも、あなたは私の喜びだ、そう言ってもらえるときに、人は生きる力を得るのではないでしょうか。友達から友情という絆の中で喜びという表現は使わないかもしれない。しかし君がいてくれて本当によかった、ありがとう、そう言われていく中で、ああ自分の存在が喜びとされてるんだ、そう気づかされていったときに、本当に嬉しく、そして生きる力がそこに起こる。この教会という交わりも同じではないでしょうか。皆さんは全然育ちも立場も追っているものもお一人一人みんな違います。その過去の歴史も家庭環境も本当に違います。そして現在皆さんが抱えている課題も違います。天然バラバラなようでありながら、この教会という共同体、この交わり、この輪の中で皆さんお一人一人が、例えば今日のこの礼拝に、この席にあなたが座っていることは喜びだ、そう言い合えるのが教会ではないでしょうか。何をしているわけでもない、特別な功績を持っているわけでもない、でも自分という人間がそこにいることそのものが、存在そのものが喜びとして受け止められていくということが、どんなに力になり勇気になり喜びになることだろうか。自分の賭けや愚かさや醜さばかりが目につきます。こんな自分がと自分では思えてなりません。しかしそんな自分の存在が喜びだと言ってもらえる、この自分が肯定され、認められ、受け入れられ、良しとされる、今日私たちにゼファニア書を通して告げられる良き知らせは、 お前は私の喜びだと主なる神が言ってくださるということです。このゼファニアの預言は主イエスによって成就するわけですが、その主の先駆者となる洗礼者ヨハネの誕生が父ザカリアに告げられる時の御言葉が今日の新約聖書の言葉です。遠い遠いゼファニアの言葉と共鳴し合っております。御使いはザカリアに言いました。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。なぜなら生まれ来るその子は救い主の先駆けとしてイスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊の力で主に先立って行き、父の子を心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて準備のできた民を主のために用意するからだと言われます。生まれ来る子はあなたの喜びとなり楽しみとなる。それは救い主のために働くものとなるからだ。あのイスラエルの残りの者のように悔い改めて神のもとに立ち返るように呼びかける。ゼファニアのように力なく手を垂れる者に喜びを告げることができる。主イエスがお生まれくださったということ、十字架への道を歩み始められたということ、それはすべての背きの罪を許し、お前のただ中に共にいよう、お前を喜びとし楽しみとしようという救いがもたらされたということに他なりません。キリストとは救い主という意味があります。クリスマスにお生まれになった主イエスによって私たちはどのような救いをいただくのでしょうか。会話桶からゴルゴダの十字架へと続く道をすでに知らされている私たちは、今日の御言葉によって救いとは御子イエス・キリストによって神が私たちのただ中に共にいますということ、私たちの存在そのものが喜びとされ楽しみとされるということだ、これが救いだと告げられているのではないでしょうか。力なく手を垂れている者に恐れるなと呼びかけられます。主がお前のただ中にいてくださる、その愛をしっかと受け止めよと、その完全な愛は恐れを締め出すのだからと。しかし私たちは洗礼者ヨハネの父ザカリアのようであることの方が多いのかもしれない。ザカリアは口が聞けなくされました。それはこの喜ばしい知らせを信じなかったからだと言われています。自分の現実的な問題と神の言葉とを結び合わせることができなかったのです。聖書の世界の、しかも祭司としてプロの宗教者でありながら、そのザカリアがどうしてと思えるものです。このザカリアは神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかったとまで言われています。それほどの人でありながら告げられる神の言葉を受け止めなかった。聞くには聞いても、いざ自分の抱えている現実にしっかりと結びつけることができなかったと言えるのではないか。 御言葉を自分の現実、実生活にコミットさせることができない弱さや愚かさというものを持っている。歯車を二つイメージしてください。一方の歯車は私たちの抱えている21世紀のこの日本でこの毎日を生きている私たちの生活という歯車がこっちにあります。そこに神の言葉という歯車がもう一つ脇にあります。二つの歯車が寄せ合わせられていこうとするときに私たちは何をしているか、ザカリアは何をしたのか。2000年前のザカリアも現代の私たちも自分のこの現実という歯車、それと神の言葉という歯車とがしっかりと歯と歯がこう噛み合わされて、くっつけられてですね、噛み合わされて連動して回っていくのかといえばそうではなかった。噛み合わせることをせずにずっと離れた、離したままでこの自分の現実だけがカラカラカラカラとそれこそ空回りしているのがザカリアであったし我々でもないだろうか。聖書の言葉は現代に生きる私たちからはかけ離れているものとしか聞こえない場合も確かにあるでしょう。しかし一人の人間として、そしてその人間が作る社会として抱え持っている問題は2000年、3000年の昔と少しも違っていないのではないでしょうか。今ここにガブリエルが本当に現れて同じような言葉を聞いたとしても私たちはきっとザカリアと同じです。びっくりして恐怖におじまどいながら言葉として聞きながらもそれを自分の生活に噛み合わせない、コミットさせない、それはそれ、これはこれ、切り離していってしまう。しかし聖書の言葉はゼファニアが私たちと多分同じであるように、旧約の世界も新約に登場するこのゼファニアも現代に生きる私たちも神なき人間とはいかなる姿を表すものか、同じものがそこにあるのではないでしょうか。預言者ゼファニアが言うように、あの都エルサレムの指導者たちが神の声に聞くことをせず、神の言葉を受け入れず、神に近づこうともせずと言っていたあの言葉、神から遠く離れていく人間が抱え持つ問題、その姿は現代の私たちの世界にも等しく見ることができるのではないか。しかもその中で苦しみ、癒しめられて手は力なく垂れてしまう現実があるのではないか。自分自身の歩みを振り返り、また私たちが生きているこの世界、この社会のありさまと御言葉ときっちりと重ね合わせ、あるいは噛み合わせて改めて聞いていきたいと願います。それでもなおザカリアと同じ愚かさ弱さを持って噛み合わせることさえもできなかったとしても、もしかしたらザカリアと同じように口が聞けなくされ沈黙のうちに悔い改めへと導かれることが起こるかもしれません。後に 心の底から喜び踊るという恵みが備えられていることを知ることができるなら幸いです。主の憐れみにすがり、できるならば今ここに主イエスによって神が私たちのただ中にいまし、その愛によって新しくせられ、自分の存在が喜びとされているという御言葉を全身全霊をもって受け止め、心からの感謝と賛美を共に捧げたいと願います。皆さんお一人一人が抱え持っておられる現実という歯車に、今日のこの主の聖書の御言葉がしっかりと噛み合って、行きますように。そしてこの良き知らせを携えて、この世に向かって恐れることなく歩み出していきたいと願います。この知らせを私たちと同じように必要とし、無自覚な中かもしれませんけども待っている人たちがきっとあるからであります。